南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することを埋めしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、このパンフレットのですね、宗尊日蓮大聖人御生誕800年記念のもうパンフレットの、今日は26ページの最初からと、28ページの最後まで、のお話をさせていただきます。最初からですね、ゆっくり読んでいきたいと思います。最初は蒙古の襲来、文明の駅ということですね。はい、蒙古襲来文明の駅、同年10月大国蒙古元と高麗の連合軍が大軍を率いて日本を侵略してきます。半年前の4月に行われた日蓮大聖人と兵の頼綱との会談での予見通り、他国侵筆の難が現実のものとなったのです。瞬く間に対馬壱岐が制圧され、九州本土へと進軍してきます。その後蒙古軍は一旦は博多湾付近に上陸しますが、兵士が軍船へ引き上げたその夜半に嵐が起こります。多くの軍船が難破し、大打撃を受けた蒙古軍は本国へ引き返しました。戦時抄の述作、蒙古の襲来はなぜ起こったのか、その混乱は何を意味するのか、そしてその混乱を通して公然流布するとの確信の根拠とは何か、それらを弟子断熱に対して、また世間に対してはっきりと示すため、文礼の駅が起こった翌年の建治元年6月10日戦時抄の述作をされます。この混乱した末法の今こそ妙法蓮華経が流布する時だということを確信を持って訴えられたのです。道前坊の死去と法厳上の述作、建治2年1276年55歳3月16日諸法神の師である道前坊が亡くなり、同年7月身延の草案に死の訃報が届きます。日蓮大聖人は追善供養のため法恩を説き示した法恩状を執筆されます。日蓮大聖人は同書において消防たる法華経の授事と実践こそが真実法恩の道であることを主張されました。また日本国のすべての盲目の人々の目を開かしめ、無限地獄への道を塞ぐものであるとの一切主張を救済しようという深い慈悲を表されています。厚原法難、公安2年1279年58歳駿河の現在の静岡県厚原地方で 大聖人門下を激しく揺り動かす事件が起こります。実相寺四十九院の院主らと龍泉寺院主大行地は結託して大聖人門下弾圧の謀略を画策するのです。弘安元年1278年57歳、四十九院の神武権余は残言をもって日光商人らの重棒や伝旗を奪い、四十九院より追放するのです。さらに行地らは弘安2年4月には浅間神社の祭礼の雑踏に紛れ、法華宗徒を人情沙汰に巻き込み、8月には社団が斬首されるという事件が起こります。さらに翌9月21日に厚原の農民たちが借りた牢石、他人の伝旗を刈り取る行為、当時は死罪にも等しい重罪を犯したとして20名の厚原の農民たちを逮捕し鎌倉へと連行するのです。塀の左衛門から法華経を捨てて念仏を唱えよと再三威嚇されますが、厚原法華講習は屈することなく最後までお題目を唱え続けました。そしてとうとう甚四郎、弥五郎、弥次郎の3人は斬首、残りの17人は禁獄となりました。信仰してより1年足らずの彼らが見落として日蓮大聖人の仏法をお守りしたのです。日蓮大聖人はそのお法を受けて法華講習の新人を称えられ、入信間もない厚原の農民たちが不当な弾圧を耐え忍び、神妙を惜しまずに法華経の信仰を貫き通したその振る舞い、法華経に準じたその姿こそ自身の出世の本願であると表明されるのです。
蒙古の襲来ですね。これ皆さん方学校でですね、この蒙古の襲来っていうところを、この歴史の社会歴史でですね、この勉強すると思うんですけど、どういうわけかこのパンフレットにはですね、文芸の駅しか書いてないんですけども、文芸の駅と弘安の駅っていうですね、その2回この蒙古はこの日本に、この攻め入ってくるわけですよね。で、文芸の駅はここに書いてあるところのこの文明11年、1274年の10月の5日、蒙古はこのモンゴル、この大陸部に、この位置する国ですので、属国にしたところのですね、今の朝鮮の高麗ですね。で、この高麗をこのモンゴルはこの侵略をして、自分たちの家来の国の属国にしてですね、そして蒙古の兵隊と大陸部の兵隊と、それから海を知っているところの高麗の兵、合わせてですね3万人のこの兵団を組むわけですね。で、船は900隻、これも大陸部のモンゴルの人間は船を作るということができませんから、これも高麗の国の人間にこの900の船の造船をですね、この命令するわけなんですよね。だけど、にわかに900の船を作るということは、もう本当にそのやっつけ仕事の、この日本に渡って帰るだけのに耐えられるようなこの船の作りというものしかこのできなかったのではないかというふうに思うんですね。そして対馬に来襲をして、 対馬をこの侵筆します、侵略します。それから10月の2日に北九州の筑前に上陸をして、で夜にこの台風の大風が起こって、この200隻の船がですね、このそれぞれ船同士がですね、このたくさんの船ですから、この船と船をこの縄でつないでですね、その係留させて、この置いたためにですね、船と船がぶつかり合ってですね、そしてその互いにその船が壊し合って、この沈んでしまったわけですね。で残った船だけでですね、この方法の艇でこの高麗に帰ったということなんですよね。で、このモンゴルの人たちは大陸のこの戦争というもの、戦争の仕方っていうものしかその考えてなくて、もう全くその水に関わるところの戦いっていうものをこの、計画するっていうことができなかったわけですよね。だもんでその九州に攻め入って、そしてそこでその野営をしてですね、そしてそのどんどんどんどんこの侵略していけばよかったものをですね、その昼間はこの侵略に出かけて、で夜はそのゲリラ戦でやられたくないもんで、その自分の船に帰るということをこの繰り返してたわけですね。で自分の船に帰っている時にこの大風が吹いて、そして船同士がぶつかり合って壊れて、その沈んでしまうというような、そういうこの状況というものがこの生まれてきた。もう全くその戦い方を知らない結果、そういうふうになってしまったということと、大陸の人間ですから、この日本に台風のシーズンがあるということを全くその考えないで、その力でこの牛耳ることができるというふうに、その季節ということを考えないで、この日本にこの攻めてきたということなんですね。でその後、今度は弘安年間になって、弘安4年の1281年ですね、文明の役から約5年後、5年この それだけの壊滅的なこの打撃を被ったにもかかわらずですね、また5年かけてこの日本を攻める用意をして、それでやってきたわけです。もう非常にこの日本に対、この日本をその高麗の国と同じように属国にこのするということ、つまり日本がその属国になるということを拒絶したためにですね、この蒙古の国はですね、その自分たちのメンツというものをこの傷つけられたというふうに考えて、例えが悪いかも分からないんですけども、今のロシアの戦争みたいにですね、その上げた手をその下ろす場所がなくなってこのしまったわけですよね。私たちがテレビ見てても、もうロシアは自分たちのメンツだけで、そのプーチンという人のメンツだけでこの戦争をしてるんじゃないかと、どういうふうに終わらせようかというようなことは、全くその考えることができないようなその泥沼の状態になってしまってるなというふうに思うんですけれども、5年も経って5年間準備をしてですね、またやってくるということは、もうよほどその腹に据えかねるそのメンツ、プライドっていうものがその傷つけられたっていう気持ちがこの強かったのではないかというふうに思うわけですよね。その時はですね、この14万人のこの大軍で、で5月の21日には高麗の兵が500の船を仕立て、壱岐対馬をまたこの侵略をして、この制圧をこのするわけですね。 それから6月の6日には、高麗の船が鹿島というところがありますけれども、その鹿島の侵略というものをして、7月の1日にはこの蒙古の兵隊と合体してですね、それでまた北九州をこの、まあ、この戦火にまみえるこのわけですよね。だけれどもこの7月の1日の戦いが終わった後にまた船に帰って、そして大風が吹いて難破してですね、そしてまた方法の手で国に帰るということをこのするわけなんですよね。で、日本は鎌倉幕府はですね、この文明の役、公安の役っていうものにとの戦いでは敗れているんですけれども、向こうがこの一人相撲でその方法の手で帰ったということで、その時からですね、このいざという時にはですね、神風が吹くんだというふうなその考え方というものがこの日本の中に生まれてしまったわけですよね。だから未だにその第一次世界大戦の時も第二次世界大戦もその神風が吹くんだ、神風が吹くんだと、スポーツの戦いになっても神風っていう鉢巻きを巻いてその応援している人が未だにそのいたりするわけですよね。で、全然その戦いに勝ったわけじゃないのに、その戦いに勝ったみたいな、そういうそのなんか戦勝感というか達成感というものが、その何百年にわたってその日本というものにこのずっとこのまあ伝えられてその来てしまうようなんですね、そういうようなこの状態になったわけですよね。ですから大聖人もこの時に批判されるわけです。日蓮は他国侵筆なんて言って他国から侵筆されるということを言ってたけども、その蒙古は逃げて帰ったじゃないかと、日蓮の言う通りにならなかったじゃないかというふうにこの日蓮大聖人をこの批判するわけなんですけれども、日蓮大聖人は御所の中でですね、向こうの大将の首を取ったのか、もう蒙古が襲ってくるというこの原因というものが完全になくなったと言えるのかと、そうじゃないじゃないかということをですね、この大聖人はその反論としてそのお手紙の中にその書かれているということなんですよね。そのことに対して戦時章をこの大聖人はその書かれるわけですよね。建治元年1275年、ですね、書かれる、ですから文寧の役と公安の役の間にこの戦時章というその御書がですね、この身延においてその書かれるわけなんです、ですね。話はちょっと戻るんですけどね、この間ですね、ある信者さんからですね、このパンフレットの本をこの手にしてですね、その読んだ時にですね、そのなんと分かりやすい、誰が読んでも日蓮大聖人の教えがどういうものなのか、どういうものなのかっていうことがですね、もう簡単にスーッとその心に入ってくる、その分かるというふうにそのこの本を読んだ時にその思ったと。しかし住職の説明を聞いているうちにですね、難しいと思うようになったと。私はなんか住職の説明があればあるほどですね、その難しくその思えるようになってきてしまったんだという話を聞いたんですけど、私は難しく大聖人の教えを難しくみんなに伝えるために説明をしているんじゃないんですからね。ですからスーッと入ってきたっていうことは浅く入ってきたか分かんないんですけども、この文章というものをきっかけにして、 その日蓮大聖人の教えというものがこういうものなんだよということをですね、もっと深く掘り下げて皆さん方にお話をすると、そのなんか難しくて、その理解できないみたいにかその受け止める人がいるかもわからないんですけども、それは浅いか深いかの問題ですから、この文章をきっかけにしてですね、この日蓮大聖人の生き方と日蓮大聖人の教えというものの深さというものをですね、この冷静にこの受け止めて、その考えてこのいただければありがたいなというふうに思うんですよね。で、また話は戻りますけれども、戦時省は、この他国親筆難、文明の益、公安の益というものが来る前のこの鎌倉幕府が、源家によって起こされたにもかかわらず、北条家に侵略をされて身内同士の殺し合いという次回本逆難のこの混乱というものがこの長くこの続いていくわけですよね。で、その次回本逆難の次には必ず末法の様相として他国親筆難というものがこの起こってくるんだということ、そのことがこの法華経の中にその書かれてあるんだと。だから戦時省という時を選ぶということは、その末法という時というものにはどういう世の中になっていくのかということを私たちは考えなければならないし、他国親筆難が襲ってきたということは、今末法においてこの南無法蓮華経の教えというものしか私たちが救われる道はないんだということを私たちが気づいて自覚しなければならないんだということ、そのことをこの戦時省にその大聖人様は書かれたわけなんですね。改めて末法という時代を自覚しなければいけませんよということを日蓮大聖人様はこの戦時省の中においてこの示されたわけなんですね。でその次に法音序をやはり身延でこの大聖人様が書かれますですね。諸法心のこの師匠っていうのは、日蓮大聖人が出家した時、この出家して何も分からないで小僧で上がった時には諸法心というふうに言うんですね。諸法心ということは何か分かんないんだけども坊さんとしてその一生懸命やっていこうという志を立てて、その入った瞬間を諸法心というふうに言うわけですね。皆さん方が入信した時にも全部が全部日蓮大聖人の教えが分かって入信したわけじゃないですから、だから皆さん方が入信した瞬間の心というのは諸法心の心ということがこの言えるわけなんですね。でこの師匠が3月にこの亡くなるわけですね。3月に亡くなるですね。それでこの大聖人が師匠を何遍も釈伏しているにもかかわらず、この師匠の道全坊は自分のメンツとかですね、地位とかそういうことをこう天秤にかけて、それでこの日蓮大聖人のこの教え、つまり清澄の寺の住職っていうものをやめて日蓮大聖人の弟子として日蓮大聖人の信仰に入るということをずっとこのしなかったわけですね。でそのまま亡くなったわけですね。だもんでこの師匠が亡くなった後にこの大聖人のところにこのかっての兄弟子の人たちが大聖人のところに連絡をするっていうことに時間がかかってるわけですね。ためらいがあるわけですよね。だから大聖人はだいぶ遅れてこの師匠が亡くなったっていう連絡を受けてるわけなんですね。だけども大聖人はそういう師匠だったけれども、この師匠のところに 出家したことがきっかけで自分の今があるんだということをこの大聖人様は考えられていて、どれだけ方々の師匠であっても、この師匠に対する恩に報いる、この師匠に何としても南無法蓮華経の縁に触れてもらって成仏してもらいたいっていう、そういう気持ちっていうものをこの大聖人様は持っていたために、この法恩状という長いこのお手紙を書いて、そしてこの師匠の墓の前でこの手紙を読んでもらいたい。で、この法恩状の中には亡くなった師匠に対する釈服の意味も込められているわけなんですね。亡くなってなおかつ師匠をこの釈服する姿っていうものがこの法恩状の中に書かれてあるということなんです。ただ生きている時にお世話になりましたっていう内容じゃなくて、その世話になったきっかけと、そして亡くなってなおかつこの南無法蓮華経の縁に触れることによって成仏を遂げてもらいたいという思いというものをこの法恩状の中にこの示されてこのいるわけなんですよね。そして開目章と同じように、日本国のすべての盲目の人々の目を開かしめ、無限地獄への道を塞ぐものであるというふうに、この師匠だけではなくして一切衆生にこの平等にこの成仏というものを遂げてもらいたいとですね。南無法蓮華経の方はね、難しいかもわかんないんですけども、難しくないですよね。誰の命にも、どんな命にも南無法蓮華経の仏の命が備わっていて、どの命もみんな仏になることができるんだということが、この南無法蓮華経のこの法というものの中身なんですね。どんな命にも仏の命があって、どんな命も南無法蓮華経によって仏になることができるんだという南無法蓮華経の信仰を私たちはしているんだということなんですね。で、そのことを改めてこの法恩状の中において書かれて、そしてそれを南無法蓮華経の題目を唱えると同じように墓の前でこの法恩状をこの兄弟子に、勝手の兄弟子に読んでもらいたいというふうにこの送られたということなんですね。その次、厚原の法難、弘安2年ですね。厚原において、法難が起こりますですね。借りた牢石、他人の伝旗を借り取る行為、当時は死罪にも等しい重罪、完璧にこの冤罪ですよね。濡れ衣をかけてこの20人余りのこの厚原の農民、ほとんど自分の家も土地もない小作人のこの扱いをされているこの農民をですね、その富士から当然引っ立てて歩かせて鎌倉までこの連れて行ってですね、そしてこの土のこの牢屋にこの入れるということをして、そして念仏を唱えたならば許してやろうということは、もうこれはこの塀の左衛門尉のリンチですよね。もう完全に幕府の裁判じゃなくて完全なこのいじめなわけですよね。普通の法律の裁きであれば、念仏を唱えたら許してやろうなんていうようなことはそのありえないわけですよね。だから最初から要するにこの日蓮の教えを信仰する者を根絶やしにして、この見せしめにこのしようというふうに考えて、この濡れ衣をかけて、そしてこの20人余りの人間の代表者がこの甚四郎、弥五郎、 彌次郎の3人であろうというふうにその見立てて、そしてその3人をですね、以前にもお話をしましたけれども、この弓矢を引いてですね、そしてその生きている人間を的としてこの行って殺すということをこの兵の西門の城がこのしたわけなんですよね。これが弘安2年、実際に、息が絶えたのが10月の15日なんですね。10月の15日、でその前の10月の1日、この厚原の農民が捕まって、鎌倉に送られたということを聞いて、だからまだ厚原の農民は生きているこの状態ですよね。生きている状態でこの信心を貫いているっていう状況を身延にいた大聖人様が手紙で伝え聞いて、そして日蓮大聖人が聖人五難事という御書の中に書かれているように、世は27年なりと、建長5年4月28日から弘安2年のこの10月に至るまで27年目、この27年目において初めて日蓮以外のご信者の何の後ろ盾も名誉も地位もないこの農民の人たちが日蓮と同じ志で南無妙法蓮華経の信仰の志を貫こうとしている、自分の命というものが危ういという状況の中においてもひるむことなくこの南無妙法蓮華経の信心の志を貫いていこうとしている、この法華経の行者の姿こそが本当の成仏の姿なんだということを確認確信というものを大聖人様が抱かれて、世は27年なり、つまりこの信者さんの成仏の姿というものこそが日蓮が求めていた、日蓮がこの法華経の教えというものにこの信念を持って伝えてきた本当の意味というものがここに完成されたんだと、出世の本願なんだと、このことのために日蓮は生まれてきたんだということを、この世は27年なりという言葉においてこの示されているわけなんですね。日蓮大聖人が仏の自覚を持ったのは辰野口の方なんですよね。大聖人様だけが仏の自覚を持ったという教えだったら法華経の教えはまだ不完全だということになりますよね。つまり弟子信者さん一切の修行が必ず南無妙法蓮華経で成仏することができるんだっていうことが確認されなかったら、日蓮大聖人がこの世の中に生まれてきた意味はないということなんですね。だから大聖人が辰野口の法難を得た時点においては出世の本願じゃないわけです。出世の本願じゃない、この弘安の厚原の法難で大聖人は出世の本願ということをおっしゃってるわけなんですね。ここで宗旨の建立、日蓮大聖人の仏法のすべてが完成されたということがこの言えるわけなんですよね。私たちが信仰しているのはここなんですね。ここが源なんです。だからご本尊様はこの弘安の厚原の法難の時に、それまで書いていたご本尊は仏滅後2224年というこの言葉になってますけど、私たちが今拝んでいるご本尊様は仏滅後2234年、10年この進めてこのご本尊に書かれてます。ということはこの弘安の厚原の法難の前後に大聖人様はこの仏法の完成というものをここに自覚をされて、そしてこの この時に仏滅後2234年という表現と、それから日蓮というこの顔をですね、日蓮というところに重ねて書く、この筆で書くサインみたいなもんですけども、このサインがこの変わります。このサインが変わるということは、この日蓮大聖人の心の在り方っていうものがこの時点で変わったということなんですね。変わった。それまでの日蓮と違う法華経の行者の自覚を持ったということなんですね。2234年という表現も、この花王が変わったということも、この時期同時に起こります。同時に。これが世は27年なりという出世の本願ということをこの表現しているということなんですね。ですから私たちが信仰の源とするところは、この2234年阿津原の法華講習と日蓮大聖人の指定一家の、この法華経の行者としての指定一家のその志というものが立てられた、ここを源として私たちの信仰というものがあるんだということなんですね。創価学会では池田先生との指定一家ということを一生懸命言ってましたけども、その池田先生との指定一家なんていうことはありえないわけです。私たちの指定一家はみんな日蓮大聖人との指定一家なんですね。だからそこに私たちの成仏の原点、私たちの信仰の原点というものがあるんだということ、そのことを私たちはその見失っちゃいけないと。私たちが信仰していくときに、この阿津原の法華講習の人たちと日蓮大聖人様のこの一緒になった、して一家した、そのして一家して成仏を遂げる、そこが私たちの信仰の一番の源であり鏡なんだということを、この常にその思って、この信仰を大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。それからちょっと話が最後変わるんですけども、この一番新しいこの妙風新聞のところのですね、この4ページのところに、商人の恩義を相次ぎ参らせてっていう、この日光商人のご生涯という記事がこの載せられていて、でその中にですね、そのこういうことがその書かれてあるんですね。一番最後の段ですけどもね、ご本尊様の主題ですね、この主題の南妙法蓮華経の下に日蓮第五版、左下に日光上人の本尊ですから日光花王という署名があり、さらにこの左脇のところにですね、書写しというこの言葉がこの見えます。この他流門では主題の下に書写、ご本尊を書いたもののこの署名とその顔を記すことが多いです。その南妙法蓮華経日蓮じゃなくて、南妙法蓮華経日善という名前だったら日善というふうに自分のサインとして自分の名前をその身延のこの本尊には書いてあるということですね。日蓮聖宗はみんな南妙法蓮華経日蓮と、誰が書いても南妙法蓮華経日蓮という本尊が日蓮聖宗の本尊なわけですよね。で日光聖人にとって南妙法蓮華経の主題はそのまま、その日蓮であり、忍法一家と配されていたのですと。法仏忍法忍法一家ということですよね。忍法一家、つまり成仏の手本がここにご本尊にその書かれてあるということなんですね。で第五版は日蓮、大聖人の、大聖人がいらっしゃると同じように、この生きて大聖人がそのこのご本尊を表しているんだということをこの示されているその言葉なんだと。 で、この諸者氏は大聖人が表されたご本尊をそのまま書き写したことを表し、その信念を少しも違えず受け継ぎ後世に伝えようと尽力される厳格なお姿を拝することができますというふうに、そのこの記事には書いてあるんですけれども、実はですね、私たちが皆さん方の家にご安置されているご本尊様は法書者氏っていうふうに、その中心から左下のところに法書者氏っていうふうに小さい字でその書かれてあります。法書者氏、日達聖人のご本尊であったら、この法書者氏の横に日達というふうに、こっちのこの辺に書いてあります。法書者氏ですね。で、退席順は法書者氏だから、だからこれは階段の本尊であって、階段の本尊を書写し立てまつった本尊なんだと、つまり階段の本尊を写した本尊なんだと、だから階段の本尊が一番中心の本尊なんだという理屈を、この法書写しっていう言葉でこの表しているわけなんですね。だけど私は階段の本尊がそれほど中心になる大切な本尊であるにもかかわらず、階段の本尊これ呼ばわりかと、これ呼ばわりの本尊ってあんのかということですよね。階段の本尊の写しだったらこれじゃなくて法書者階段本尊って書かなきゃおかしいじゃないかということになりますよね。これ呼ばわりっていう本尊はありえないということになりますね。で、そうすると書写しいつの時代か、だんだんだんだんこの時代が下ってくるに従って法書写しって立てまつるっていう字が付けられたんですけど、日光聖人の時代には立てまつるっていうのもなくて、書写しっていう言葉しかこのないんですね。書写しで、これ考えた時に階段の本尊を写したんじゃなくて、この本尊は私が責任を持って書きましたという意味のこれなんですね。この本尊は日蓮大聖人の責任じゃなくて書いた私の責任ですよということの書写しっていう言葉のこの意味なんですね。つまりご本尊様は微妙にその一体一体のご本尊で、この内容姿っていうものがこの違っています。ですから絶対これがお手本のご本尊だということは、その代々の本尊、代々のこの漢図によってみんな違うわけですよね。みんな違う。だから階段の本尊をそのまま写した本尊ってないんですよね。階段の本尊、江戸時代に途中でポッと出てきますから、日光聖人日目聖人の時代に階段本尊出てきませんから。ですから階段の本尊を写したということは絶対にありえないこのわけなんですね。ですけれども、この日蓮大聖人になり代わって日光が書きましたっていう本尊であっても、責任は私にありますよと。この本尊に対して私が書きましたと、大聖人の責任じゃなくて私が書いた、私の責任のもとに書かれた本尊ですよということが、この書写しということにこの表されているから、これ呼ばわりでも別に構わないということになるわけですよね。ですからそういう意味でこの本尊を、この記事はですね、なんかまだ半分階段の本尊を写したような表現 をしてるんですけども、階段の本尊を写したんじゃなくて、この本尊一体一体書かれているところの本尊はみんな書いた人間のこの信仰の責任によってその書かれているんだと。責任は自分が持つんだと。だけど書く志は大聖人が今生きていらっしゃるわけではないので、私がそのご本尊を書くっていうことに関しては大聖人になり代わってこの本尊を私が書きましたということをこの示されている、これがこの書写し法書写しっていうことのこの意味なんだということなんですね。階段の本尊を写したってなれば、階段の今大石寺が言っているように階段の本尊が一番の体で、他の本尊は全部影なんだという考え方になります。だけど お題目は、日蓮大聖人の唱えるお題目も私たちが唱えるお題目もみんな同じ題目で、みんな同じ法の力というものがあるんだと、平等なんだと。題目が平等だということは、本尊も平等、階段も平等、信心をする信仰の道場の場所もみんな平等なんです。お寺が尊くて皆さん方の家が劣ってるなんていうことはないんです。ご本尊に向かうその場所はどこもみんな平等で尊いんです。だから題目も平等、本尊も平等、階段も平等、三大秘宝はみんな平等ということなんですね。だからそうやって考えたときに、このご本尊様を写したとかいうことじゃなくて、書き写した、書いたということ、そのことが要するにこの法書写し、書写しという言葉にこの表されているんだということをですね、また帰ったらですね、この今私がここでこの喋っただけですので、またこの活字を通してですね、読み直していただければ、より一層わかるんではないかというふうに思うわけであります。ちょっとね、話があっち行ったりこっち行ったりですけれども、今最初に読んだこのパンフレットの話の内容というものを通して、より一層ですね、私たちは大聖人のこの信仰の志というものを、この自分の信仰の中にこの強く生かしていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
ありがとうございました。